皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
2012年1月今年最初のゴスペルアワーです。今年もよろしくお願いいたします。
今日は1年ぶりに東京から秋田に帰省した娘を交えて親子3人でゴスペルアワーをお届けしたいと思います。
1年ぶりに湯沢に帰ってきて何か変わったところありましたか？
そういえば前に駅前のパン屋さんだったところが魚民になっててびっくりしました。
あのパン屋さんよく行ってたもんね。
うん、自分が子供だった時に初めてお使いに行ったお店やおもちゃ屋さんや本屋さんがなくなってしまってるのはとっても寂しいですね。
なども昔からあった店っ子が営業してるの見れば懐かしべ。
なして気になまんなよ。でも懐かしいといえば今年も湯沢病院前の長寿軒はすっごい混んでてそっちでは食べられなかったけど駅前通りのニュー長寿軒で1年ぶりのラーメンを去年と同じ席で家族3人で食べることができて満足でした。
クリコマフーズのソフトクリームも食べたしね。
うん、あ、でもオランダ焼き食べんの忘れだ。
さてさて、時代とともにいろいろなものが移り変わる中でお正月といえば昔からおせち、お雑煮、あんこ餅と定番のお正月料理やお正月の行事がありますが、実は聖書にもお正月が出てくるんですよ。
へえ、聖書にもお正月があるの？
モーセの十戒で有名な出エジプト記の12章2節にこの月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよとあり、口語訳聖書ではこれを年の正月としなさいと正月と翻訳されています。イスラエルのカレンダーの正月は現在の3月から4月に行われるお祭り、杉越の祭りから正月1月と数えます。
でも同じ出エジプト記には現在の9月から10月にかけて行われる秋の収穫のお祭りが年の終わりとも書いてあります。つまり秋から1年1月が始まる数え方もあるみたいですね。
ユダヤには新年が2つあることになります。一つは先ほど紹介した杉越の祭りから始まる新年、宗教歴上の新年で、もう一つは現在の9月か10月の秋から始まる政治歴の新年です。
宗教歴は春から始まり、政治歴は秋から1年が始まるわけですね。
いずれにしても奴隷として苦しんでいたエジプトから脱出し救い出された杉越の祭りを1年の最初の月正月として祝いなさいと教えられているわけですね。
杉越の祭りの前には大掃除をして種入れないパンを焼いて羊をほふってその羊の血を2本の門柱と鴨居に塗る習慣があります。門柱と鴨居に塗られた羊の血によって災いが家に入らずエジプトの奴隷状態から解放されるという出来事を記念しているわけです。この杉越の祭りは今から3500年も前の出来事ですが、その1500年後イエス・キリストが世の罪を取り除く神の子羊として十字架で血を流して死なれました。
私たちはお酒は飲みませんが、お正月のお酒をおとそと言います。おとそという漢字はほふるという漢字とよみがえるという漢字を書きます。イエス・キリストが羊としてほふられてよみがえられたことを象徴するような漢字ですね。
聖書では羊の血が門柱や鴨居に塗られた杉越の祭りから1年が始まったように、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んで血を流し3日目によみがえられたことから私たちの新しい年正月が始まることを覚えたいと思います。それでは ここで今日の一曲目の賛美をお届けしましょう。
小坂忠さんの歌で、主イエスの十字架の地でをお届けします。
主イエスの十字架の地で私は許され、御神と和解をして平安を得ました。だから今、すべての悩みを委ねよう。主は心に平和を満たしてくださる。
それではお聞きください。
主イエスの十字架の地で私は許され御神と和解をして平安を得ました。だから今すべての悩みを委ねよう。主は
さて、私たちの宇後町の教会の今年1年間の目標聖句は、愛のうちを歩む聖書の御言葉を掲げることにしました。
聖書には、信仰によって歩むとか、光のうちを歩むとか、真理のうちを歩むとか、いろいろな歩みが教えられてるども、愛のうちに歩むということも大事だしな。
キリストが私たちを愛されたように愛のうちを歩みなさいとあります。
キリストが私たちを愛して私たちのためにご自身を捧げて神に対するほふられた供え物、犠牲となられ香ばしい香りとなったように、あなた方も愛のうちを歩みなさいと新約聖書では書いてあります。お正月に杉越の祭りで羊がほふられて犠牲となったように、イエス様が私たちを罪から救うために十字架で血を流し犠牲となって死んでくださるほどに私たちを愛してくださいました。そのような愛で愛し合い、愛のうちに生きなさいと聖書は教えています。1月1日の元旦の日曜日は、愛のうちを歩むために3つのヒントを礼拝の中で聖書から学びました。
1番目は WWJD What would Jesus do? イエス様だったらどうなさるだろうかと考えること。2番目は相手がイエス様だったら自分はどうするだろうかと考えること。3番目はイエス様が自分と一緒にいてくださるならどうするかの3つでしたね。
この3つをヒントに、毎日の生活の中で 愛のうちを生きる生活を実践していきたいもんだんすな。
言葉や口先だけでなく、行いと真実を持って互いに愛し合いましょうと聖書に書いてあるのもなかなか難しいしね。
三浦綾子さんの本の中に、不機嫌は罪であるという言葉があるそうです。ブスーッと自分が不機嫌だと、周りの家族や職場にも不機嫌の伝染病がウイルスのように伝染しますもんね。職場でも何か誰かに頼まれると、なして俺さ頼むなや、今忙しいのになして急に言うなよ、前もって言ってけれた、というような思いがつい出てきてしまって、すぐにはいと返事できずに、いやいやしぶしぶだらだら対応してしまうことがあります。私は何を言われてもとにかくはいと返事をするということを今年の目標に決めました。ただし最初は職場に限定したいと思います。
承知しましたという言葉が去年流行りましたからね。
家でパソコンを開いてあれこれ仕事のことに夢中になっていると、お母さんが声かけても全く耳に入らなかったこともあるみたいなので、まずは目標を低く、職場でという限定でマンズ頑張ってみたいと思います。
そんなこと言わねえで家でも頑張れった。
はいWWJD イエス様だったらどうなさるだろうかな。相手がイエス様だったら、はい承知しました、もっと他にありませんか、と態度がガラッと変わるのではないでしょうか。それから私たちを愛してくださっているイエス様が私たちと一緒にいてくださるという感謝にあふれて、どんな状況の時も愛のうちを歩む一年としたいものですね。
それではここで今日2曲目の賛美をお届けしましょう。
オンギジャンイの主イエスの愛でという歌をお届けします。この心変えてください、主の愛で満ちるように。この弱さを御手に委ねれば誇りとなるあなたの愛で、あなたの大きな愛が私を包み込む、翼を広げ羽ばたき力強く登ってゆくあなたの愛で。
それではお聞きください。 もお父さんのカナダの友人及川さんから手紙をいただきました。
新年明けましておめでとうございます。カナダのバンクーバーでは有名なイングリッシュビーチでの元旦恒例白熊水泳があります。日本でいう寒中水泳でも、日本の神事とか道場の歓迎子とは違い、こちらはとてもイベント的。水着もカラフル、それにおどけたコスチューム姿の人も多くいて、寒空の下ポーズを作って記念撮影など興じたりと、ゴーの掛け声とともに全員気合だとばかり一気に冷たい海水めがけて突進。それを取り巻く見物というか野獣馬というか、そっちの方が実はその倍はいるかも。ところが気合とは裏腹に、大半の人はちょこっと海水に触っただけで大声上げながらすぐ逆戻り。会場の砂浜は唇を紫色にしていち早く陸を目指す前列組の人たちと、これから水に浸ろうとする後列の人たちが入り乱れて、まるで渋谷駅前のスクランブル交差点。これだけでも見ものだね。しかも30分も過ぎればみんな服を着替えたりしてさっと解散しちゃう。これがカナダ人の気合ってやつで、2012年で93回目。これでも毎年2000人以上がチャレンジ。冷たいのが苦手な僕としては無理せず欲張らないで、あったかいコーヒーを飲みながら心静かに行く年来る年を思い、まずは身近なところで一つの目標をと願っています。新年が皆さんにとって神の祝福に満ちた一年となりますように。
及川さん、お便りありがとうございました。白熊水泳のことは初めて知りました。
インターネットの YouTube でもバンクーバーの寒中水泳の様子が動画で紹介されていました。すっごい人数の人が寒中水泳するんですね。しかも93年間続いているっていうのもすごいですね。何にしても続けるということはすごいですね。アキさんは何か続けてることはある？
最近は水曜の夜にゴスペルカフェのバイブルスタディに続けて行ってるよ。お父さんは？
宇後町の教会の礼拝がスタートして現在15年目。今月の1月15の日曜日で777回目の礼拝になります。神様の福音、ゴスペルをもっと多くの人に伝えられるように励みたいと思います。
お母さんは続けていることは？
そうね、聖書を読むこととお祈りはもちろんだけど、結婚して32年間、お父さんの食事のお世話かな。
本当にお世話になっております。
それではお父さんとお母さんの愛も深まったところで、今日最後の賛美をお届けしたいと思います。水野源蔵さんの足跡という歌です。雪道にどこまでもどこまでもどこまでも続く足跡は、私の重荷を追いゆかれるキリストの足跡。
水野さんの詩とは違いますが、フットプリント、足跡という詩がありますので、歌の前に紹介したいと思います。
ある晩、男が夢を見ていた。夢の中で彼は神と並んで浜辺を歩いているのだった。そして空の向こうには、彼のこれまでの人生が映し出されては消えていった。どの場面でも砂の上には二人の足跡が残されていた。一つは彼自身のもの、もう一つは神のものだった。人生のつい先ほどの場面が目の前から消えていくと、彼は振り返り、砂の上の足跡を眺めた。すると彼の人生の童貞には、一人の足跡しか残っていない場所がいくつもあるのだった。しかもそれは彼の人生の中でも 特に辛く悲しい時に起きているのだった。すっかり悩んでしまった彼は神にそのことを尋ねてみた。
神よ、私があなたに従って生きると決めた時、あなたはずっと私と共に歩いてくださるとおっしゃられた。しかし私の人生の最も困難な時にはいつも一人の足跡しか残っていないではありませんか。私が一番にあなたを必要とした時に、なぜあなたは私を見捨てられたのですか。
神は答えられた。我が子よ、私の大切な子供よ、私はあなたを愛している。私はあなたを見捨てはしない。あなたの試練と苦しみの時に一人の足跡しか残されていないのは、その時は私があなたを背負って歩いていたのだ。
それでは水野源三さんの詩にメロディーをつけて、お父さんと娘の2人で歌っています足跡という歌をお届けします。お聴きください。
雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。足跡は私の重荷を追いゆかれるキリストの追いゆかれるキリストの足跡、キリストの足跡。雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。雪道にどこまでもどこまでも
には年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられるという言葉があります。私たちを担い背負ってくださる神様に信頼して、神様が愛してくださったその愛で私たちも愛に生きる新しい一年でありたいと思います。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
2月にまた
お耳にかかりましょう。